熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もう今年の夏は全国的にもう猛暑の勢いということで、ね、関東を中心に40度を超える気温を記録していますけれども、
まさに夏で夏っていう感じ。
いやいや、もう京都も39度というか、もう本当に気温が上がっていまして、うん、ね暑い、
まあ、
ですね。
まあ、夏は暑いんで今度はいいねけど、夏寒かったらやることや、
ね、ちょっと会話になると毎年どんどん暑くなっているよねというような会話になるんですけれども、ね、
なんか煮えたぎって、
いやなんかもうサウナの中にいるようなね。
だからこれからなんか地下で住んだらいいな、
うん、これ以上気温が上がるんだとそうせざるを得なくなるかもしれないですよね。
アナグマ生活。
さあ、そんな中ですね、もう夏祭り、ね、うん、各所で行われておりますが、ね、ベルビーさんもベルビー夏祭りと題して
やりますね。今年も
花火大会が、ね、昨日行われました、
ね、
はい、今年はですね1700名が花火を楽しまれたということで。
そう、
でも花火ってやっぱり夏の風物詩ですし。
そうやね、綺麗やもんね。
そうですね、なるとすごい迫力で行われたということなんですけれども、うん、さあ、そしてパリのオリンピック、こちらも盛り上がっています、ね、塾長、気になったことありますか、
うん、もう4年に1回あの金メダルを取るために4年間必死で努力したっていうね、うん、国家の威信をかけて日の丸を背負って、うん、まあ、人生でそんなないもんね。
そうですね、
僕らも日の丸を背負ってやるっていうことはまずないから、
まあ、本当に運が良ければ2回3回と出られる方もいらっしゃると思いますが、ね、ほとんどの人間は出られないか、もしくは1回というような感じになってしまうのかもしれないんですけれども、まあ、それに、ね、対して思い入れがすごい強くて、
まあ、そうやけどよう考えたらね、うん、鳥よりも高く飛べへんし、ね、馬よりも速く走れへんし、魚よりも速く泳げないという、なんと生物としては最低の力だと思うね。
でも話せるし、
いやだからそれはあるけど、まあ、あの結局ね、戦争をやる代わりにあれで戦うことはええねん、人間しないから。
あ、
だから人間ってなんかストレス解消やよね。人をこうね抹殺するっていうのはよくないから、まあ野球とかああいう勝負事でなんか勝った負けたりするのは一番ええねん。
まあ、でも平和の祭典ってね、ずっとオリンピックは言われてますし、
ね、え、平和の祭典やのになんで、ね、戦争するんだろうね。
本当ですね、出られるチャンスのある方がそういう、 こう国の事情で出られなくなってしまうのはすごい悲しいことですし、ね、今回のオリンピックも真夜中じゃないですか、リアルタイムで見ようとすると、ね、なかなかもう最後まで見られなくて、
なんか川は泳げへんしね、うん、道頓堀の何倍や言うとったら汚れてんの。
え、そんなに、
うん、大丈夫
シェム川、
うん、
まあ、あのすごい綺麗なね街ではないですもんね。こう景観はすごい綺麗ですけど、
景観は綺麗だけ ど、
景観は綺麗だけど、
やっぱりこう下水道はね、
そうですよね、う
ん、昔から下水道はイタリアとかコラは下水道ちゃんとできたからね。
うん、
だから泳げへんっていうのはかわいそうよね。
まあ、そうです ね、 ね、まあ、そのオリンピックももう8月11日で閉幕ということで、もうあと数日、
ね、
そういうことになりましたけれども、
ま、4年後を目指して皆さん頑張ってください。
そうですね、はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりカモナスセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。 月血
賃貸塾
超英案超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今年は明日からお盆休みで9連休という方も多いのではないでしょうか、ね。日本では推古天皇の時代から始まったとされているそうです。もう本当に長い歴史がお盆というのにはあるんです ね。今回は塾長にお盆についてお伺いしたいと思っています、はい。さて今年のお盆なんですが、塾長はちょっと前に旅行にね、家族と行かれたんですよね。
うん、行ってきました。
今年は
箱根
に、ね、家族旅行ということで、うん、ここ数年結構家族で旅行されてますよね。
そうやね、もう生きてる時間が短いからね、ぼちぼち子供たちとも一緒に、
そうですね、
旅行したいなと思ってるんです。
また海外っていう感じではないですか。
海外で、あの次男坊の娘がまだ2歳やからね。
あ、
飛行機乗せたらうるさいでしょ、
うんうんうん、うるさくはないです
よ。いやいや、ギャーなっきょりやん。
はいはいはい。
だからせめて5歳ぐらいなんてからの方がいいのちゃうかなと思ってるよね。
ね、まだまだね、円が安いですし、もうちょっと回復してくれないと。
そうやね、変動すんのはさ、いつの時代もそんなことではどこも行けん。僕ら行ってる時、シングル行った時360やったよ。
あはは、360円じゃないですか。
うん、ハワイ行った時、結婚式で。
私だって学生時代には80円の時代もありましたからね。それを考えると倍ぐらいの今ね、価格になってるということなんですけれども、うん、まあ、でも結構9連休ということで、今年は海外にも行かれる方も多いということで、
ね、なんか休み多いな。そりゃこう、その国力落ちるのは当たり前に休みすぎやけど、だけどヨーロッパあたりはまあ休んどくけどね。
ヨーロッパあたりはだって月単位で休むじゃないですか
ね。
え、うん、3ヶ月ぐらい。
そ、国力落ちるの決まってるな。
中国ってそういう休みないんですか。
いや、
で
もいや、中国も連休あるやん。2月とか連休で、
旧正月とかね、
何億人が移動するっていう。
はいはいはいはいはいはい、はい。
だからまあそれは休むのもええけどもね。
家族で、ね、旅行に行ける時ってなかなか限られているので、家族単位で考えたら思い出が作れるのもいいことかなと思うんですけれど。
そうだね、まあまあたまに、まあ、年に1回ぐらいはええわな。もうしょっちゅういただけてくれるわけ。
そして夏祭りといえばね、京都は地蔵盆というのがありまして、
うん、
ね、各地域でね、お祭りを行うということなんですが、ね、塾長はね、もうずっと生まれてから同じところで育ってらっしゃるから、
う
ん、地蔵盆自体に思い出があるんじゃないかなと思いますが、
だうちはね、町内でそういう施設を、あ、そんな町営って言うてね、
うんうん、
町内でそういう家を持ってるわけ。そこへ集まって地蔵盆やってましたよ。で、あの、その町の建物の集会所の前に、あの、お地蔵さんがちゃんと飾った、
はいはいはい、
でそれを中に入れて、
ええ、
晩近所の子供がみんな集まって、まあ、数珠回ししたりとかね、数珠回しやってた昔。
今はもうやってないんですか。
今はなんかね、子供も減ったんもあるけど、なんか やってる人がなんか邪魔くさそうやから手抜いとるみたいな。
いや、そんなことはないでしょうけど、
なかなか人の世話できへんや。だからなんかコロナの後、なんかそういう集まるっていうことがなくなったでしょ。
そうですね、
告別とかお葬式とかお通夜でもほとんど家族葬ですよ、
うん、はいはい、そうそう、家族葬がね、
困んねん。家族葬行ったらええのか悪いのか。
いや、基本的にはダメじゃんじゃないですか。
いや、ダメやけど来てもでも結構ですいうのもあんねん。どっちやねんと。もう普通にしたらどうなん。
それ京都だとどっちなんでしょうね。
いや、それやっぱり長いこと近所の人でな、その葬式行かんのまだずっと行きたらみたいな思うやん。
はいはいはいはい。
で、うちの近所のやつもコロナの時に亡くなったけどね、
うん、
家族葬や言われたけど、家族葬そう言って俺も参ってやりたいなって終わってから、まあちょっとお参りに寄せてもだけどね、
うん、
ああいう葬式とかなかったらまだ生きてるみたいな思う。せっかくこの辺誕生してんから、亡くなってんから、ちゃんと普通の葬式してあげたいと思うけどね。
なんかまあコロナの時期はしょうがなかったかもしれないですけれども、塾長、あれ墓じまいとかどうですか。最近すごく増えてるじゃないですか。
それはしゃあんのはそれは勝手やけど、そんなんうち先祖代々の墓があんねんからね、
はい、
そやからそれを守り続けるのも我々の務めやと思ってんねん、
うん、
だからまあそれは住居は変わる場合はしょうがないけど、そこに住んでる場合はね、うん、やっぱり自分の存在っていうのは過去のいろんな先人のずっとつないだ中に自分がいんねんから、やっぱりお墓としては存在しといた方が、別にそこに本当に人がいるわけでもないねんけども、 まあ、思いをそこへつなぐっていうので僕はあった方がいいのちゃうかな、うん、
そこにお墓があることで年に何回かでも家族で集まるというようなきっかけになるっていうのもあるじゃないですか。
そうでしょ。そう全然行かへんの俺俺墓参りであんましへんねん。
え、そうなんです。だってお近くにあるんじゃないの。
近くや近くにあるけどその法事とかね。
でもね、ほらご長男さんが住んでらっしゃるし、うん、受け継がれては行くじゃないですか。ちゃんと違うところに住んだりすると、うん、なかなかこう墓参りも大変ですけれども。
そうやね、まあ、あの墓地して その、まあ、そこに住まずによそへ行ったらもうさ参れへんわな。そう管理できへんわな。
うん、
なんか樹木葬とか代わりにやってくれるとことか固めて入ってるとかそんな、はいはいはい、このか
そうありますよね。
簡素化しとくよな。
だってネットでお墓参りとかもあるらしいですからね。
ネットで墓参りっていうのをちょっとなんか手抜きすぎ
まあでも全く行かないよりは気持ちの問題ですかね。
そうやけどなんかこの頃みんななんか手抜きが多いな。手抜きっていうかちゃんとしたそのね、何かある時は必ずそれはね、なぜそうなかっていう必ず理由があるね、期限があるね。それ知らんからもう邪魔くさいだけやめとこうとか、今は簡素化しようとかで手抜き
楽しようとね、楽
な楽しようもう邪魔くさいだよな。で自分がお前勝手でこのような生まれてきたんちごで、やっぱりその脈々とやっぱりそのお父さんおじいさんおばあちゃんそのずっと続いてんねんから、その自分の存在をなんか過去のことを忘れてしまうのはちょっとどうかなと思う、うん、もう古い考えか知らんけど。
いやでもそれはね、そうですね、その、うん、本当に自分の家系自分の一族がこうずっと続いて脈々と続いてきてるってことを忘れる、う
ん、で仏壇もまああるやん。
仏壇ね、
座敷うちらはまあ昔の家から座敷が10畳とか6畳とか8畳続きで中に仏壇がバーンとあるやん、はい、参ったことないですよ
なまあでもあんまりないんじゃないですか、都会に行けば行くほど。
結構仏壇であれ高いね、何百万する んだ
よ。大きいものはねすごい大きいですし、
小さいし海洋界で親父このもうちょっと大きなの買おうかで、あほこれはお前何百万したあいとったわ。
あ、
うん、だからそう言うとだけど、まあまあ嫁がやってくれとか僕は言うてるだけで全然何もして
さあそのお盆の時期ですけれども、ベルビーでは24時間365日対応でお客様にサービスを行っているということで、はい、もちろんお盆の時もあれですよね、交代で。
そう交代でね。で最近ね、今日もこの間も喋っててんけども、その最近電話したらね、なんか出よった人が必要な人の次は3番押してください、2番押してください、いいよ
で、
ね、で最後まあほいでそのやってる間は10秒間に10円とか金取れるやん。それで行き着いた先がね、今ちょうど混んでますからもう一回電話してくださいこらお前いい加減せえって言
ったらね、しばらくお待ちくださいってやつですよね。
うちはもう絶対そうすんないと、全部誰かが取ってね、やっぱり人と人とのつないの中で電話をしてくれはんねんから、もうそれやめとけ。結構そんなとこ多い
ね。あれ増えちゃいましたね。あれこそ簡略化ですよね。
そうやけど電話してね、電話かけたのに金取るっておかしいやん。ほんでいっぱいでまだかけてくださいって、まだかけるのかいと。
何回かあれ数字を押さなきゃいけないじゃないですか、細かく。
そうやそうやなんか何々する人は1番、何々する人は2番とか
いるよ。あれね、あれよくないわ、ほんと。
そうやろ。
そう
だんだん腹立ってくんねん。
わかりますわかります。
うちはね、もう問い合わせとかね、そういういろんな、まあ、電話かかってくると全部とりあえずそれやめとけと、必ず誰かが取れと、そういうふうにしたんだ
よ、ね、昔はね、ほら鳴ったらワンコールで取れみたいな、
そう、
ね、ありましたけどね。今ね、なんか機械
が、なんかそういうのが結構なんか、ね、この間もよそかけてて腹立ったことあって、もう電話投げたのかよ
さあ、そんな中ですね、ベルビー北九州が8月1日にオープンとなりました。
おかげさんで、
北九州市小倉オープンということで、はいはい、九州の地域としては初のベルビーかな、
うん、だから本州を出たの初めて。
おめでとうございます、うん、そっか、うん、そうだ、北海道まだでしたっけ。札幌、
北海道もあんねんけどまだそこまで行って、今関東まで、東京、
はいはいはい、
千葉まで、
はいはいはいはいはい、
だからまあ順調行ってるんで、一応九州、北九州に自社物件がね5棟か6棟ぐらいあるんで、でまあ、そこの業者さんに任せてんけど、もう一つ稼働率悪いし、もう自分のことやろうということで、 今月からオープンです、
はい、
あの担当者行ってます。
京都から行かれて。
京都から行ってね、頑張ってやってますわ。今日から、今月からやからね。だからあとはまだ熊本にもうち自社物件あるんで、で鹿児島もこの間見てきたし、まあ、九州も3カ所ぐらいは管理センター必要かなと、はい、やってるんです
か。まあ、こちらからね引っ越される予定がある方とかいらっしゃいましたら、ぜひこのねベルディ北九州をご利用いただければ。
そうやね、うん、どうぞ来てください。
オープン当日は新聞にも掲載ということで、
はい
はい、大々的に、
大々的にもうなんか新聞5新聞ぐらい一面で、
へ
もうパッとやれパッとやれとか言うて、なんか結構高い、何百もかかんない。
それ高いです、広告料でしょ、だって、
うん、いやそれは、まあ、最初やから、まあ、出だしが大事やしね、
はい、
やっときなさい。
九州でもね、ぜひ、
はいはい、頑張って、
はい、お部屋を探している方はご活用いただければと思います。今週は塾長にお盆についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はゆずのですね、夏色をお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより鴨の巣セットプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは、ラジオネームパンケーキさんからいただきました。ありがとうございます。今住んでいる住宅が築50年くらいになり、それなりに老朽化しています。また数年前から入居者募集もストップされて高齢化して年々空き部屋数が増えています。先のことも考えて引っ越しも考えていますが、あまり蓄えがないので敷金礼金なしの賃貸も考えていますが、メリットデメリットがあるならぜひ教えていただきたいですということです。
まあ賃貸借っていうのはだいたい貸す人の条件なんでね、入居率の問題ですからね。やっぱりこう例えばちょっと不便なところとか、
はい、
建物が古いとかそういうところはやっぱり入る人はやっぱり適正な家賃であれば綺麗なところ入りたいでしょ、だからそういう意味で入居率の悪いところはまあ敷金礼金なしにしてるっていうね、募集条件です。だから別に普通に住まれる段に関してはですね、まああんまり関係ないという、だから別に住まれてもそれがその例えば安いから雨漏りしてるとかね、なんかどっか使いにくいとかそんなことじゃない、普通に使えるんですけども、その近くに新しいマンションができたらやっぱり人間は皿のところ住みたいんで、だけど皿も何年かしたら必ず古くなるんで、
はい、
メンテナンスさえちゃんとしておけばそれは全く問題ない、あんまり気にせずに入っていただいたら僕はいいかなというふうに思いますけどね。
この今住んでいるところも入居者募集がストップされているってことは、次の更新ぐらいでも契約の更新がない場合もあるってことですかね。
まあまあそれはね、住まれると居住権という権利がありますので、ずっと住むっていうことはたとえ一人であっても住むことは問題はないですけどね。だけど50戸あって1軒だけがいつまでもずっと住んでるっていうのも、近所の手前あの人なんか立ち退き料欲しいのかなんかご出てるのかって言われるのも嫌やし ね、
そう
ですね。だから古くなってくるとやっぱりもうあちこち悪くなってくるんで、メンテナンスの費用がかかるからもうぼちぼち建て替えしようかっていう話の状況を見ながら、まあ、入居するのを止めてるのかもしれないし、まあ、それぞれ条件があると思うんですよ。だから古いからもう建て替えるっていうことになってると思うんで、まあ、適度な時に、まあ、敷金礼金のないですね、ちょっとでも条件の、ね、安いところへ移動されるのは別にそれはそれで問題ないかなと僕は思いますけどね。
そのまま住んでてもいいんですか。
もう住んでてもいいですけど、なんか30戸あって1軒だけ住んでるいうのもそれもね、
うん、
もう住もうと言えば住んでられるんですよ、
はい、
だけどやっぱり借りてる以上はご迷惑になりますよ、
はい、
だからまあそこをお話し合いの中で決められたらどうですか。
契約してる間はいいんですもんね、住んでてね、もちろん、ね、
そうです。途中でも別に解約するのはそれは ご本人さんの自由ですから、はい、それはまあ別に問題ないと思いますけど、
は
い、
ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、別に資金礼金なし問題ございません。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりカモナスセットプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別25,000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットeガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならイーガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなぐイーガレージです。ぜひご活用ください。そしてサマーチャポン宝くじキャンペーン実施中です、サマーの当選総額は2500万円、現金5万円が400名様に当たります。超英の管理する物件にお住まいの方限定の企画となっておりますので、皆さんぜひお早めにご応募ください。さあ、そして先ほどもちょっとお伝えしましたが、8月1日にベルビー北九州がオープンしました。小倉ですね、はい、小倉のどの辺になりますか？駅の近くとかそんな感じなんですかね、
まあ、駅からは少し離れてるかもしれんけど、僕あのまだ行ってない
行ってなかったまあでもだから駅近にあると
思うんですけど、まあ、自社物件の1階がたまたま空いてるんで、
はい、
そこへあの設置しただけで、
はい
はい、これからまあ九州方面に入居者サービスをもっと頑張ってやりたいと思います。
はい、あのお困りごととかね、はい、九州で物件を探している方などはぜひご活用いただければと思います。そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、そして長英さんにやってほしい企画も募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。